撮影仕事のご依頼がございまして、それで、まあ、東京に行ってきたんですけども、0泊2日でございまして、往路は大阪から東京まで、深夜高速バスを初めて使ってみました。 IBB の前島代表が何としても高速バスで行けという厳命を下したわけでございまして、それに従って行ったわけであります。夜10時半大阪梅田発の高速バス、翌朝7時、まあ、予定では10分となっておりましたけども、実際には7時30分ぐらいに、新宿駅のバスタ新宿に、到着ということだったんですけども、地獄でした。はい、どんな風に地獄だったかはこの後ルルお話をしていこうかなと思っているわけでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ借り、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島だどどの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の調査で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから、今週もオンデマンド放送でお送りしていくわけでございます。まあ夜走るわけで、カーテン閉め切るんですよね。まあ、要するに外の景色は一切見えないブラックボックス状態で走っていく。で、まあ、シートはリクライニングがかなりこうフラットな状態にできるんですけれど、まあシートベルトでガジッとこう止めますんでね、身動きはほぼ取れないという、言ってみれば、まあ、棺桶状態で運ばれていくという、そういうようなことだったわけでありますけどね。まあ慣れてる人にとっちゃどってことなんでしょうけど、本当私初心者なんでたまんなかったわけですけど、まあ本当にね、そういう話からお送りしてまいりましょう。 QIC、こちら IBB MLS におりますのは私榎木田信也門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です。
平上
優
子です。
あなた高速バス、深夜バスは乗ったことありますか？
ないです。
普通の高速バスは何度かありますわな。
はい。
まあ、深夜バスでですね、ともかく景色が見えないっていうのが私にとっては最大の苦痛だったですね。なんかね。
休憩3回あるんじゃないですか？
2時間おきぐらいに、パーキングとかに泊まって、一応トイレ休憩になるんですよ。一応バスの中にも。
15分ぐらいもらえるんですか？
15分から20分ぐらいだったですね。で、まあ、トイレあるんですけど、バスの中に。ただね、通路がね、まあ、3列シートだったんですけど、まあ、なんていうかな、ちょっと私の図体だと歩きにくいんですよ。まあ、なんていうんですか、小柄な方とか、スリムな方とかだったらどうってことないんでしょうけど、私は図体でかいですから、もうともかく、ずるずる引きずって歩くみたいになっちゃうんで、トイレに行きづらかったんですよ。で、まあ、2時間は当然我慢できますんで、もうその、パーキングだの、なんだろうの、その休憩のたんびに、私は下車して、まあトイレに行ってたりしたんですけど、まあその都度こう、で、夜のその外気というか、冷気というか、まあ、冷たく爽やかな風にこう当たるわけでありまして、その際、もう本当に頭が冴えるわけですよ。だからもう、もうほぼっていうか、もう完全に一睡もしてないです。朝7時30分までもう苦痛以外の何物でもなかったですね。でしかも隣の席での、親父がですね見知らぬ人ですけど、うるさい人で、ずっと で、これいびきじゃないですよ。鼻すすってんですよ。なんか、あの、鼻炎かなんからしくてですね。ってやってて、うっさいなと思って、あとか言いながら、こう、身をよじってる、ごそごそ、ごそごそっていうの、なんで、気になるともう本当にもうダメですね。おかげで、一睡もできず、7時半に新宿に着いて、で、そっから、まあ、7時半ぐらいですから、まだラッシュアワーでもなかったんで、空いてるんで、今のうちに移動したれっていうんで、山手線で池袋まで移動して、池袋から西武池袋線で、大泉学園駅まで、ピャーッと移動いたしまして、で、集合時間が10時50分っていうね、10時50分大泉学園駅北口っていうことになってたんで、で、それまで3時間ぐらいあるんで、うわどうしようかな、何にもそのまあガストとかね、そういうなんかファミレスとかは空いてるんですけど、どうしようかと思ったら駅前に満喫というかネットカフェがありまして、かなりボロいネットカフェがあって、まあこれでいいやと思って、でそしたらエレベーターがなくてですね、ビルの雑居ビルの3階なんですよ。階段で登っていくんですけど、私今回カメラを3台動画用のカメラを3台持っていきましてですね、その他いろいろな装備を持っておりましたんで、だいたい25キロぐらいの重さがあるんですよね。その、トランクを持って、うちで一番でかいトランクですからね、その中に三脚まで入れてますよ。で、それを持って上に上がるというのはもう地獄なんですけど、もうそうしなきゃしょうがないんで、上がってって。で、それでまあ、正味2時間半ぐらい休憩をして、で、そして、撮影の仕事に入ったということで。で、まあ当初だいたい2時間ぐらいで終わるんじゃないかみたいな話を伺ってたんですけど、まあなんだかんだで4時間半ぐらいかかりまして、もうヘトヘトだったですね。ということで、まあ無事帰ってまいりましたけども、まだちょっと頭がぼーっとしております。もう二度と、私は、深夜高速バスには乗らないっていうことをもう、この場を借りて宣言をさせていただこうと思っております。木田さんは、今度大阪に来るときはぜひ深夜高速バスを経験してみてください。
いや、大丈夫です。
楽しいと思いますよ。もう一言も喋れないし、地獄だね、あれ。もう、我慢だね、あれね。もう、忍の一文字だね、あれね。あれで、あれエンジョイできる人ってまた、超高級な黒雲とか、ああいうなんか中がこう、なんていうんですか、こう、シェルみたいになってるやつだったらまだね、いいんだけど、ちょっと私には無理でしたね。というわけで最初のお便り、こちらです。京都府宇治市からいただきました。49歳、兼業農家、ラジオネーム睡眠時無呼吸症。
ありがとうございます。
折りたたみスマホが売れてるらしいですね。なんか画面がパタンとこう折れるそのやつがもうなんかだいぶ売れてるらしいですね。なんかで昔二つ折りの携帯なんてのは当たり前だったんですけど、もう今やもう画面自体がそのぐにゃっと折れるという。で、私は近眼なので大きな画面好みなんですが、そういうやつはタブレットを使えということでしょうか。世の中に携帯電話というのが出現して、40年ぐらいだと思いますが、これからどうなっていくんでしょうね、ということでいただきました。まあ、木田さんはね、機大のスマホマニアということで、もう常に最新機種をお使いだというふうに聞いておりますけどね。いかがですか、スマホは。
スマホは、そんな、触らないですよね。
触らないですか。
だって、何ですか、通勤、通学の時にも必ず市電で、見てる人って必ず見てるじゃないですか。ゲームしたりなんか、
まあ電車の中とかじゃあ、まあ
なんかもう
8割ぐらいの人が携帯いじってるんですかね。携帯っていうかスマホをね、なんかね、うん、ゲームかなんかメールしてんのか動画やってんのかなんか見てんのかなんか分かんないですけど、なんかいじってます
か。で見てるのかちょっと分かんないですけど、
私は基本その必要な時以外は開かないことをしてるので、その メールが来たら電車の中でも見ますよ、私は。取り出して見ますし、今調べないといかんなって時はもちろんその時にいじりますけど、わざわざやることがないからスマホを取り出していつの間にかなんかスマホに扱われているみたいな状態には私はならないですけど、でもまあ周りを見るとそういう方の方が圧倒的に多いようですけれど、ちなみに、日本でその移動通信と言っていいと思いますけど、その動くもの、まあ乗り物、いろんな乗り物でいいんですけど、でその電話ができるようになったってのはいつ頃からだと思います、日本で。
乗り物ですか？
乗り物です。ほら携帯が出る前は自動車電話ってあったじゃない、まあ今もないわけじゃないけど、でそのそういう移動するもんですよ、移動手段の中に電話が、設置されたというのがあるわけですよ。それが
新幹線とかはね、
はい、
電話、公衆電話とかなかったでしたっ
け？新幹線ありますよ。いや、今はもうあれだけど、前はありましたよ。私もよく呼び出し食らってましたよ、新幹線で移動してる時に。
だから結構前からあるんじゃないですか？
新幹線は、東海道新幹線はいつから走ってますか？
それは分かんないですけど、でも結構前からあるんじゃないですか、うん、新幹線以外でも。
ちなみに日本で初めては、これはこの関西なんですよ。大阪と名古屋を結んでおります近畿日本鉄道、略して近鉄、これの特急ビスタカーに、搭載されました携帯じゃないか、まあその電車の中のその、まあ移動電話ですわな。これは1957年です。はい。で、これが日本で一番最初の移動通信と言っていいと思います、電話型のね。もちろんトランシーバーとかそういうやつを入れたらもっと古くなっちゃいますけど、普通の電話というカテゴリーの中ではこの1957年の近鉄のビスタカーというのが最初で、でその後1960年に、東海道本線、まあ国鉄ですけど当時のね、今で言うと JR ですけど、東海道本線、東京と大阪の間を結んでおりました、特急こだま、ツバメっていうのがあったんですけど、これが、その電車の中で、食堂車のところに横に公衆電話がついたんですよ。これがまあ国鉄ではこのだから近鉄より3年遅れて国鉄で始めたんですね。でこれに関しては黒澤明監督作品の天国と地獄という映画の中で、身代金受け渡しの電話がかかってくるということで、その身代金を携えた三船敏郎さんが、食堂車の横のその電話に出て、そしてその身代金を入れた、アタッシュケースを、トイレの窓から、投げ捨てろという指示が来るという有名なシーンがありますけど、そこに出てきますね。でそしてで、今、木田さんが言った新幹線、これは東海道新幹線。東海道新幹線は1964年の開通ですけど、電話が搭載されたのは1965年です。翌年で。で、これも、当時は、食堂車は新幹線になくて、その頃はビュッフェというのがあってですね。で、ビュッフェの横っちょに電話室っていう、まあ、電話ボックスみたいなのがあって、で、そこで電話ができるということになってました。で、私もそれは何回か使ったことがありまして、例えば、新幹線、例えば光、何号というね、例えば榎田新右衛門が今、東京発博多行きの光109号に乗ってるという、続々来ますね。もう分かる人はもうこの109号と聞くだけで続々来ますね。そして、それで、この、それ乗ってるということで、例えば東京にいるうちの会社の、まあ、仲間が、榎田に連絡取りたいって言うと、その新幹線の番号があるわけですよ。その、この番号にかけると、新幹線のその、オペレーターにつながりますと。で、すいません、109号に乗ってる榎田新右衛門さんお願いしますって言うと、その、109号の、食堂車じゃなくて、ビュッフェの横のその電話が鳴るんで、ウェイトレスさんが電話取るんですよ。で、そこで、お客様の榎田新右衛門さんをお呼び出しくださいとオペレーターから連絡来ると、ウェイトレスさんが、車内放送で、皆様に、お電話のお知らせです。なんだ、榎田新右衛門様お電話でございます。どうぞ食堂車じゃないや、ビュッフェまでお越しくださいという。で、それを聞いて私がこう歩いて行って、榎田ですが、とかって言って、で、あ、電話です。つって、まあ電話に出ると。いうシステムです。これ結構高かったですよ。はい。もちろん新幹線の側からかけることもできますけど、これで基本的にダイヤル通話ではなくて、オペレーター通話だったんですけど、で、 でこれがだんだんそのパーソナルなものになってくるきっかけになったのが1968年、私もよく覚えてますね、1968年のこれはポケベルが誕生したところです。日本でポケットベルという、ね、若い方はすでにもうポケットベルは分からないかもしれませんけど、木谷さんはポケベルは使ってましたか？
はい、使ってました。
何の用事で使ってたんですか？
何の用事？
連絡手段ですけど、なんですか？ナンバーディスプレイがついてるやつですか、それともただのブルルルルっていうだけのやつですか？
いや、ちゃんとアルファベットとか。
ああ、だからほら、もともとポケットベルっていうのは、ほら、会社から、ね、会社からこう当てがわれてですよ。で、それが鳴ったら、会社に電話してこいとかっていう、それ大体そういう使い方をしたわけですよ。で、それがパーソナルなものになるきっかけが、ナンバーディスプレイで。でそこにその液晶のディスプレイがちっちゃいのがついてて、そこにその、まあ数字とかアルファベットが表示される。当初は数字だけだったんですよね。でそこでよく使われてたのが14106なんていうのがこう送られてきたわけですね。送られてきましたか？
いや、そういうのはなかったですね。
いや、でも今の意味わかるんですか、今の？
愛してるでしょ。
お、すげえ、さすが。さすが、やっぱ。さすが、フィフティーズ。さすがです。ちなみに私の、よく、存じ上げてる、足立秀也さんが歌っていた、竹の内、カルテットの、ヒット曲、僕のポケットベルっていうのをご存知でしょうか。そして1970年に、これは大阪万博、今やってるやつじゃなくて、その、昔の本当に盛り上がった大阪万博。ここで、いわゆる、携帯電話じゃなくて、コードレス電話というやつが、初めてここで展示されるんですよ。で、その無線で、要するに紐がついてない、コードがついてない、コードレス電話というやつが、うわ、すげえ、もう未来の電話だね、とか。で、それと、テレビ電話というのがあって、それでこう、うわ、ブラウン管に相手の顔が映るよ、みたいな、そういうのが実際、私も実際にこれはもう、この確か、なんだっけな、あの時は、電電公社のパビリオンなんつったかな、もともと、実際にこれは私は、触りました。で、一般の家庭に、いわゆるコードレステレフォン、コードレス電話、今、まあ、コードレス電話じゃない方が逆に珍しいんですけど、コードレス電話が入ってきたのが1979年。それから、いわゆる、電話がね、電話機っていうのは当時は日本電信電話公社という電電公社が作ったものを、レンタルしたもの、要するに、自分で自家所有することができなかったんですけど、法制度が変わって、電話機を自分で買っていい、自由に選べるっていう時代が来るんですよ。そっから一気に、コードレス電話というのが普及してきて、で、それと、ほぼ時を同じくして、日本で、世界で初めて、自動車電話が実用化します。それまでの、アメリカなんかでも、いや、自動車に電話がついてるのあったぜっていうのはあるんですけど、それは全く理由が違いまして、アメリカで使われていた自動車電話っていうのは、自動車にトランシーバーが積んであって、で、そしてそれがどこに電波が飛んでいくかというと、自宅とか会社に飛ぶんですよ。自分の。で、そこに親機があって、で、そして電話回線につながっていくという、まあ言ってみれば超巨大コードレステレフォンみたいなもんだったんですね。なので、これは自動車電話とはいうカテゴリーとはちょっと違って、日本の自動車電話というのは、本当に電話回線が直接自動車とつながるという、その移動体通信、これの世界で初めてのものは実は日本だったんですよ。それぐらいすごかったんですけど、落ちぶれましたね、日本。で、82年に、ついに携帯電話が日本で、まあ発売になるわけであります。で、この頃に使われていたものは、大きさで言うとどれですかね、国語辞典ぐらいの大きさですかね、もうちょっと大きいかもしれません。分厚くて。で、よく、ショルダー型のなんか弁当箱みたいなイメージを持ってる方いらっしゃるかもしれませんけど、それはもうちょい後なんですよ、出てくるの。それが出てくるのは、だいたい1997、8年ぐらいだったと思います。その頃に弁当箱のやつが出てきて、ショルダータイプ、私も持っておりました。はい。で、その後、 一気に携帯電話が普及するのは1990年なんですけど、この時なんですよ、二つ折りの折りたたみ携帯が出てくるんです。あれがあの NTT ドコモが出したムーバというシリーズがあって、ムーバの中の、いくつか、あのムーバというやつは基本的な設計は一つで、あの一つなんだけど、デザインとか若干の機能をその製造会社によって 特徴を持たせたっていうシリーズ でその中で、日本電機 NEC が出したこのムーバのなんだ、NEC だからムーバ N ってやつが、あの折りたたみのやつで、まあこれ実はこの、あの MLS のに今そこ目の前の箱の中にも入ってます。あのうちあの携帯捨てないんでずっと撮ったんですけど、あの現物ありますというね、まあ大体そういう歴史なんですよ。なので木田さんがあの携帯電話を最初に手にしたのいつ頃ですか？
携帯電話
PHS より前に携帯持ってた？
PHS ってどんなんでしたっけ？
パーソナルハンディフォンシステムです。
いや、あの
ピッチ
で教えてもら
ん
と
分
かんない
です。ピッチってさ、要するに全体が安いんよ。あの電話代も安いし機械も安いし。
ピッチは持ってなかったと思います。
ああ、
携帯、20代後半かな、ちょっと忘れたですね。20代な、分かんないです、ちょっともう。
私はあの、まあ、現在の携帯はもうあの契約してやがて30年以上になるんですけど、一社もあのなんていうの、浮気してないというすごいあの立派なあの一筋な人なんですけどね、お金で高いですね。そろそろちょっと携帯安いのに変えようかとちょっと思ってるんですよ。そもそも電話しないもんな。あんた電話とかするかい？あの店の予約とか別として。
いや、お友達と話すのはよっぽどの時ですね。
だって友達と話すって LINE だろ大体。
いや、あの全然あのニュアンスとかがやっぱ変わるので、
は
あ、直接話した方がなあの長い場合は直接話します。
いやいや、あの LINE 通話という意味を。
あ、そういうこと。あ、そうですね、はあ、LINE 通話です。
はあ、電話じゃないもんね。
はい、
だから電話代っていうのはかかんないじゃん。あの要するにパテ代がかかるだけじゃん、言ってみれば。はい、だから俺も全然電話使わないもんね。だからなんかね、ちょっとそろそろこれ変えようかなと思って、まあ、まあいろんなことがあったわけですけども、まあ今後携帯電話どうなっていくのか、まあ多分次はあれだと思いますよ。やっぱりアップルウォッチみたいな感じの、そのいわゆるスマートウォッチみたいな形に集約されていって、でかい画面で見たい人は別個になんかこうくるくるっとまとめてポケットに放り込めるようななんかシートタイプのディスプレイができて、それで映画とかは見れますよと、で本体はもう腕時計ですよみたいな、そんな風なんじゃないかなというような気がしてます。続きまして、神奈川県横浜市からいただきました。54歳会社員、ラジオネームドクトルゲー。
ありがとうございます。
たたたたたた大変です。先日 QIC でも紹介していた熊本のマンションで石のようなものが落とされ、地上にいた人に、まあこれ頭ですけどね、直撃して大怪我を負わせたという事件。なんと子供が作った泥団子だったそうです。はてさて、いかがしたものかということでいただきました。これ、熊本の TKU テレビ熊本が報じておりますが、4月に熊本市中央区のマンションの敷地内で何者かが落としたとみられる石のようなものが頭に直撃し、男性が大怪我を負った事件について、この事件でこの、まあ、物体を投げたのが小学生の男の子だったことが関係者の取材で分かりました。でこの事件は4月15日熊本市中央区にある13階建てのマンションで、敷地内にある洗車場のスペースで作業をしていた50代の男性の頭に上から落ちてきた、拳大の石のようなものが直撃、男性が後頭部の裂傷など、全治2ヶ月から3ヶ月の大怪我を負ったものです。で警察では 殺人未遂の疑いも視野に、捜査を進めていましたが、関係者によりますと物を投げたのが小学生の男の子だったことが判明、警察はこの男の子を児童相談所に通告しました。また投げられたのはかなり時間が経って陶器ほどの硬さになっていた泥団子だったということです。で、男の子は現場検証中にも、警察官や関係者のいる場所に水をかけていたと見られています。まあ、なんかやってたのいたずら小僧なんだなこれな。被害に遭った男性は現在も治療を続けていて記憶力の低下もあるということで、男性は先ほど、この、男の子の母親から謝罪をしたいという電話を受け取ったということですが、この男性は取材に対し相手が子供だったということで 100% の怒りをぶつけられずにもやもやしているというふうな話をしているそうです。ね、子供のいたずらだったということなんですよ。大変に危険なことなんですけど、どうですか、町田さんもあのマンションの高いところに行くと何か物を落としたくなるという衝動に駆られるようですけど、いかがでしょう。
でも泥団子ってなんでマンションの上に土がいっぱいあるってことですか。
いやだから子供がさ、あとは遠丸とか作らんかったの、遠丸
なんか遠丸
ってこれ北部九州しか言わんみたいだけどね、あの泥団子で泥をねこうで泥で団子作るじゃない。ほんでさ、あの細かい粘土質の泥をこう乾燥したのを上から振りかけて、またこうそれでこう一生懸命こう団子を大きくしていって磨いていくわけよ。で最終的にはこうヤスリとかで磨いたりしていろいろ布で綺麗にやるとね、ピッカピカのね、もうテッカテカのね、泥団子ができるね。それを我々は遠丸と言っとったよ。だから私もそうですね、直径、俺結構でかいの作ったもんね、直径5センチぐらいの遠丸を作ったのよね。で私はそれを丈夫にするために骨材として中に石を入れてましたけどもまあともかくそら泥団子と言ってもほとんど今このねニュースのこの中にあったけど陶器瀬戸物ぐらいの硬さにはなりますよ。そんなんが頭に当たったらたまったもんじゃないと思うよ。で本当に2週間ぐらいかかるかな、ちょっとだけこうなんていうかな、塗り固めていき乾かし、塗り固めて乾かしみたいな、ものすごい実はその泥っていうか粘土とかのミルフィーユ構造みたいな、実は細かい地層みたいになってて、それがためにものすごい丈夫な形になっているわけです。しかも磨けばテッカテカで、それをまあでもこれを殺したらどうなるやろかっていう、そのいたずら心とかいうのはそりゃまあ浮かぶのはまあ俺もあったかもしれん、そういうのは。ただ人に落とそうってのはなかったね。上から落っことしたらどれぐらいの威力があるやろかっていうのは試したくなるっていうのがあって、であとまあこのニュース画像っていうか動画を見てましたけど、その落下したところの映像がこう上から撮ったのがあったんだけど、やっぱ泥がねバーンってこう破裂したようなね、飛び散った跡が地面に残されてるんですよ。なのでそれを見た時にこれは石ではないなと、うん、石だったとしてもこれはもうデイガンとかそういう柔らかい石じゃないとありえないだろうと思って、でそれはちょっと違うかなって、やっぱりどちらかというとこれは遠丸か何かそういう泥団子を子供が作っていて、それを落としたんじゃねえか、それには事故で落ちたのか故意に落としたのかは知らないけれど、そういうものだったんではないだろうかっていうのは、その4月のこの半ばのニュースを見た時にはそう思いましたけど、ただ確証がなかったんで、うん、もし大人の犯行だったらまたちょっと違うかなとも思ったんですけど、まあでもこれ当たりどころが悪かったら本当に命に関わる問題だったんで、これこのねいたずら小僧のおっかさんはもう心中穏やかじゃないと思うんですけれど、これは何かこう子供に対するケアも必要かもしれないな。これ単に児童相談所への通告っていうのはまあそれはもうシステムとしてそうなんだろうけど、でこういうものってやっぱり模倣犯も出てくる可能性があるので、そういうタワマンとか あるいはそういう高層マンションとかそういったものっていうのはなんかこうやっぱりある程度なんか気を使う何かこうそういうルール作りとかなんかそういうものって必要なんじゃないかなと思ったりするんですけど、木田さんどうでしょう。
まあそう、なんとも言えないですね。今回の件は子供で、そう別にね、あれが悪意があって落としたわけじゃない。
いや悪意なんだよこれ、子供の中の悪意なんだけど、悪意なんだけど影響っていうものを想像できてないんだよね。何が起きるかっていう、
これは下を見て狙ったってことですか。
どうもこのニュースの文脈からするとそれを感じるんだよね。だからここに書いてあるのはその子供のその男の子だったって書いてあるけど、この子を、は、現場検証中にも警察官や関係者のいる場所に水をかけていたって書いてあるから、だから上からなんか落としてみんながこうキャーキャー言ったりするの面白がってた部分があるかもしれない、まあ、もしくはひょっとするとですよ、何らかの例えばその発達障害っていう、まあ、その一言でくくっていいかどうかわからないけれど、そういう何らかのそういうあのハンディキャップがある子かもしれないので何とも言えないですけど、まあ、できればこの子が今後まっすぐ育っていけるように何らかの形で周囲の大人たちがその冷静な判断をしてくれたらいいなっていうのは思いますけどね、でこれがその例えば中学とか高校とかっていうぐらいの年齢になってやってるんだとしたら、もう僕はこんなのはもうとっ捕まえてその、年少でも鑑別所でもぶち込んでやった方がいいとは思ったりしますけれど、まあ小学何年生かちょっとわからないですけど、これは小学まあ3年生以上でしょうな。トーマルって案外1年生とか2年生じゃ作れないもんね。そこそこやっぱりテクニックいるから、まあ本当にこれがトーマルかどうかもわからないけど、単なる泥団子だったって話もあるので、ただまあ干からびていたからカチカチになってたっていうことのようですから、まあ本当に小さなお子様をお持ちで、そしてそういう高層階にお住まいの、ご父兄、父を皆さん本当にお気をつけいただきたいというふうに思いますけどもね、ということで一旦 CM に行きまして、この後は、関西難読地名について話をしていこうと思っております。一旦 CM です。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
ネガオ。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、 24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ
QIC。こちらは山形県山形市からいただきました。39歳公務員、ラジオネーム社員食堂の女。
ありがとうございます。
まずこちらのニュースをお読みくださいということで、ニュース原稿がついております。駅のホームで女性の胸を触ったとして兵庫県警川西署は15日、不同意わいせつの疑いで兵庫県宝塚市に住む会社役員の48歳の男を逮捕しました。逮捕容疑は4月25日午後11時20分ごろ、兵庫県川西市にあるある駅でのホームで、そのホームのベンチで寝ていた20代の女性の胸を触った疑いです。でこの男は容疑を認めているということです、という、まあ、ニュース原稿がついておりまして、当然その中にはこの兵庫県川西市にある、これ阪急電鉄宝塚線の駅、ある駅の駅名が書いてあるわけですけど、それを読んでこの、山形県山形市に住む、社員食堂の女さんがこういうふうに思ったと。ちょっと待ってください、何ですかこの駅名は。うんじゃこうか花屋敷。なんすか。調べたら関西には難読駅名がたくさんあるんですね、ということで、今出てきました駅名は阪急宝塚本線の中のひばりが丘花屋敷駅についてだったんです。これを読みやすい方だと思うんですけれどもね、普通に大阪梅田、阪急梅田駅から宝塚本線で、各駅停車、ひばりが丘花屋敷行きなんてのはよく走っておりますけどもね。でこの難読駅名、トップ20というのをこう送っていただいたわけであります。IBB 九州にいる平上優子さんにはこの駅名、このルビが降ってない状態の駅名が言ってると思いますが、手元にありますか。
はい
はい、では、20位から読んでみてください。20位何駅でしょう。ヒント、JR 東西線の駅です。ここから、この MLS からだと自転車で、15分ぐらいで行けます。
いや、読めない。普通に音読みしたら。
読んでください
。音読みか。
読んでみてください。
五平塔。
正解は、御手島です。
読めないでしょ。
はい、19位読んでみてください。
これ見たことあるけど読めない。
適当に読んでみてください。
ど
しの里。これ土の、師匠の師ののはカタカナで里ですけど、これは藤井寺市にある駅で、近鉄南大阪線の駅です。恥の里です。では18位どうぞ。
五両。
はい、これ京都市営地下鉄東大線とか京阪の、京神線の駅ですね。木田由子さん、この駅降りたことありますよ。
はい、わかんないです。
みんなで QIC の旋回の時にみんなで移動して京都のインクラインってところに行って、そこでピナツボめぐみが死体役で、私が探偵役で、で、花岡山がカメラマン兼監督で、よくわからない殺人事件の映像を撮りましたけど、あそこで降りた駅がこの駅です。ミササギと読みます。ミササギです。五両と読んでミササギ。はい、第17位をどうぞ。
中
本。ついに正解が出ました。中本。これは堺市にあります、南海の高野線、そして、かつては仙北高速鉄道といったんですけど、現在は南海仙北線、そして、大阪メトロ御堂筋線の、終着駅になっております。中本駅です。再開発の計画が出ておりますね。さあ、第16位どうぞ。
穴太。
カラフトみたいですけども、アナフト、これは滋賀県大津市にあります、京阪、石山坂本線にあります、これはアノーです。アノー。では15位どうぞ。
これ読みにくいですね。ちょっと最初の文字がわからんです、
ね。ああ、気変に知るという字ですね。
はい。
の辻と書きますね。
それが分からんです。
これは京都市営地下鉄東西線の成辻駅です。よく知ってるな俺も。14位どうぞ。
これもどっかで見たことあるけど、はい、これも4位なんです。
これは奇変に楽しいっていうあの昔のね、あの旧字体の楽しいですけど、に本という字がつきますが、これ天理市に、奈良県の天理市にあります JR 桜井線、まあ、あの別名万葉まほろば線と言いますけど、これの一の本駅です。はい、13位どうぞ。
これそのままだったら祝宴です。
はい、祝宴、はい、祝うそのと書いてありますね。これは京都府にあります、JR 学研都市線の宝園駅です。宝園、宝うその。第12位どうぞ。
平城山
、まあ、あのこれ奈良市にありますから、あ、やっぱりあの平城京と同じね、平城平の城とか来ますけどもね、これ奈良山です。第11位どうぞ。これ知ってるって言ったね。
はい、渦政。
はい、これは JR 山陰本線です。では第10位どうぞ。
芝島。
はい、もうあの、東淀川区民大爆笑。みんなここで引っかかるわけです。みんな芝島だと呼んでしまいます。阪急千里線の駅であります。これ国島と読みます。第9位どうぞ。
京州。
これあの京都の終わりと書きますね。京州と書きます。これ奈良市にあるんですよ。奈良の桜井線にありますけども、これ京果てです。京の果て、京果て。第8位
前書。
これはあの前ってのはですね、ご飯の、なんとか御膳なんていう前って言います。それの前どころ、これは滋賀県大津市にありまして、 JR 東海道本線とか京阪の石山坂本線の駅、乗り換え駅にもなってますね。これはゼゼです。はい。第7位どうぞ。
パワー堀口。
いや、その7位だよ。7位。
あ、7位は獅子。
獅子。これはあの私の位置と書きます。私位置と書きます。片野市にあります京阪片野線の、駅であります。木佐市です。木佐市。絶対読めないよこれ。はい、第6位どうぞ。
川堀口。
これは大阪市阿倍野区にあります近鉄南大阪線の駅。これ川、これは山水の川ですね、に、堀、お堀の堀に口と書きますね。こぼれ口。はい、第5位はここに出ましたひばりが丘花屋敷駅、阪急宝塚線の駅であります。第4位いきます。第4位
なんだっけ、これなんとかの辻。
なんとかの辻、はい、
はい。
まあ、京福電車のもうあのここで降りないとダメですよ。あの渦政で降りちゃダメですよ。ここで降りないと、あの映画村は。あのこれは片びらの辻と言います。片びらの辻で。第3位どうぞ。
うわ、わからん。
これ読みやすいよ、普通に読んでいい。これ、
まあ、あんまり使わないもん最初の字。
うねって字じゃん、あの田んぼで使ううね。うねび。これはあの奈良県橿原市にあります万葉まほろば線の駅です。第2位は有名だからな。これわかるでしょ。第2位は
普通に読んでら放出です。
放出。え、知らない。この駅
知らないです。
花店
知らない。
花店中古車センター知らない。後のビッグモーター。まあ、JR の花店駅、私はしょっちゅう言っておりました。では第1位です。四文字熟語みたいなやつです。どうぞ。
貴殿売り派。
ああ、もうこれで大阪の人はみんな あそこのことを言いよるなというのが分かるわけですけど、これは大阪メトロ谷町線の駅です。貴殿売り割り。はい。 これはキレというとこと売り割りという地名があって、その両方を取ってキレ売り割りという大阪メトロがよくやるやり方です。二つの地名にまたがった地域のそこの駅ということになると、どっちかの地名を使うと喧嘩になるんで、両方ひっつけて、ことなかれしいで逃げとこうという、そういうのが大阪メトロの流れにありまして、例えばこの MLS の一番の最寄り駅、この大阪、御堂筋線の駅であります、西中島南方、これも西中島地区と南方地区の両方を取って西中島南方という、あるいは、他にもあれは谷町線だったですかね、野江というとことうっちん台というとこがあるんで、両方合わせて野江うっちん台という駅とか、そういう駅がございます。非常に関西の駅名は難読駅名が多くございます。もちろんあの地域、例えば福岡なんかも、例えば西鉄なんかだと、例えば有名なところで言えば雑書の熊なんてのはもう書こうと思っても書けないぐらいの、そういう字の、まあ、駅なんてのもあるわけで、まあいろいろでございます。まあまあ非常に面白い話でございました。続きまして、大阪府寝屋川市からいただきました、49歳主婦、ラジオネームツッコミの方だと思う。
ありがとうございます。
マジ磯地マジ磯地磯地を前にして複雑な気持ちです。周囲の反応とか、まあその自分の態度とか、嫌いは先輩アドバイスお願いしますって言っていただきました。先輩、あのアドバイスお願いします。マイクを渡します。
何のアドバイス
ですか。だから磯地になる、50になると何が変わるんですか。何か変わりましたか。50代になってから、40代から50、磯地、
いや別にそんな変わらないですけど、
こうなんかお肌が曲がり角を曲がったとか、あの何かないですか。
そういうのはあんまり感じないですね、私の場合。
あの、いわゆる更年期的なものとかはなかったですか。
もう更年期かどうかも分かんないですね。
はあ、はあ、私はあの更年期はあのなんとなくこれは更年期だなっていうのは、こういわゆるホットフラッシュみたいな、こうホテリ感とかが出てきたりして、なんか変だなというのはあの ずっとあの感じたりしますよ。
ああ、だから別にそんな仕事に差し障るようなほどのなんか体の変異とかはない。
あとやっぱあれじゃないですか、あのなんか世代として40代から50代になって、でなんかこう思うこととか、なんかその考え方とか、なんかそういうのに変化みたいなのはなかったですか。
思うことは別に、ただそうね、別に気持ちはだって変わらないから、ただ体力がやっぱりね。
いや、てかほら、例えば50代になってよりズーズーしさが増したとか、そういう、
あ、そういうのはあるかもです、
ね。ええ、もうなんか
経験値が、
え、
経験を積むことによってやっぱりね、
ええ、まあよくあの50にして惑わずというふうに言いますんで、まあなんていうんですかね、そういう迷いというのがなんか吹っ切れて、もうなんか恥、もちろん恥というのをこう感じることは大事なことなんですけど、なんか別にあの誰かに迷惑をかけるとか、そういうモラルをこう逸脱したとかっていうことじゃなかったら、堂々とずけずけと先に入ってって、よし、ここはこうしなさいよとかって一言言っちゃうとかっていう、そういうようなことができるようになるのは50代かなっていう気はするんですけどね。私はそうだった。
でも最近あのこの年までずっと思ってたのと違ってたのが発見になりました。
何ですか。
一里の望み、私一里の望みってずっと思ってました。
それはただ勉強してなかっただけだと思いますけどね。あの、それ50になったから気づいたとかってのは、むしろ遅いわけで、まあ、あなたの場合は、あの、今のだけ聞くと、なんか、たまたま一個そういう、あの、勘違い、覚え間違いがあったっていうふうに、こう、あの、今、そういう聞こえるわけですけど。
でも話すときに、私、絶対一輪の望みって言ってたけど、みんな何も言わなかったけど。
いやいや、みんながもう、あなたの場合は多すぎるんで、ええ。あの、ゴミ箱入れから始まりですね。あの、ゴミを入れるものがゴミ箱なんですよ。ゴミ箱入れっていうのは、ゴミ箱を入れるものがゴミ箱入れになってしまうんで、それとか、あの、なんだっけな、あの、 ふくらはぎをふくろはぎと思ってたじゃないですか。
ああ、でもそれはだいぶ前の話だから、それは大丈夫。
あと、なんだっけな。他にも、まあ、キラウエ用語大全集、FMC 辞典を見れば、多分いっぱい書いてあるんで、勘違いはたくさんあるので、もう、その、一里の望みだけじゃなくて、だってあんた、100円均一って言ってたの。
あ、そうですね。
それ間違いじゃないけど、でも普通は均一だからな。まあ、だからそういうような、まあまあ、まあそのおかげであなたのキャラクターが立ってるわけで、それはもうあなたの長所だと思ってください。もう今更それを強制されても、こっちが調子狂うんで、普通にやっぱり、コーチよって話をした時に、全然違う拘置所のことをイメージしていたりとか、大昆虫店の話がなぜか大昆虫店で切るという話とか、まあ、そこら辺はぜひFMC 大辞典、嫌い上の語録のところをぜひ引いていただきたいと思いますけど、まあ、だからまあなんですかね、まあどっしりと構えりゃいいんじゃないの、50になったっつって。まあね、
変わらないってこと よ。
うん、
で全然普通でいいと思います。今まで通りの自分でいいと思いますよ。
だから50ってね、意外とつまんないですよ、はっきり言って。まあなんて言ったんですかね、まああるゾーンがあって、大人のゾーンがあってですね、まあ二十歳からその50まで、まあ50代だな、だから59歳までと言いましょうか。これがまあ、いわゆる成人の、当たり前な時代であってですね。で、その、59を超えて60を過ぎると、もう確実に老人なわけですよ、これはね。で、老人に入って、かつては確かに55歳で定年だったから、55歳で老人は始まったんだけど、今は60歳定年が伸びて、さらに65歳になってるということがあるんで、だいぶ違うけれども、マインドで言うならば、やっぱ60で線を引くと思うんですよね。で、私はそういうふうに見てたんです。ただ、早く50代になりたいとずっと思ってたけど、さ、考え方が老けてるからなんですけど、で、ただ何にもその得点がねえな50代はっていうふうに思って、で60代になりゃいろいろ得点がつくだろうと思ってたら、なんかずるずるとそのゴールポストがずらされてしまい、例えばこう公共交通が安くなるのが、かつては60歳からだったのが今65歳からなんで、面白くもなんともないわけよ俺は今。で時々60に設定した状態でそのままサービスを続けているとか、あるいは60からサービスを行いますっていう良心的な会社とかがあって、そういったところから60代以上の方には 5% 引きになっておりますとか、いいねこの店はとか、もう昨日も前島くんと茶飲みながらガストにいたんだけど、で見たらなんかガストは60歳以上の方にはいつでも使える 5% 引きクーポンを差し上げていますって書いてあったんで、じゃあもらっとこうかなとかもらったんですけど、早速全商品 5% 引きになるというですね、ガストはなかなかいいねっていう、そういうふうに思いましたけど、でも映画館とかもまあ、全部では東宝だとかはやってないんだけど、他の松竹系とかは60歳から割引になるんですよ。なのでもうそれまでずっと私東宝シネマズばっかり行ってたんだけど、今は東宝シネマズじゃなくてムービックスの方ですね、松竹系のだからここからだと尼崎に行くんですよ。尼崎のムービックスか京都のムービックスまで行って見てますけど、まあ、割引になるんで、で、まあまあ、そんな感じ。だから、まあ、結局、年寄りになるってのは、お得なものが結構ありますよってことを、めがけて、50代はエンジョイしていただきたいというふうに思いますけどね。で、まあ、ある意味、なんて言ったらいいですかね、いわゆる人生の指揮官ですよ。だからベテランの部類ですから、いろんなことで相談を持ちかけられたり、 あるいはその面倒くさいお困りごとのその中核に立たされたりっていうことがあるかもしれないけど、そこで悩まずにそれをエンジョイするしかないでしょうな。そんな気がします。頑張って50代、になっていただきたいと思います。大丈夫ですよ。うちのリスナーはみんなもう、年食ってるのが多いので、なんせ20代で聞き始めて、今や50代、60代という、そういうリスナーが、異常に多い、そういう番組 TYC でございます。この、インスティゲーター、榎田新右衛門と共に、弱いを重ねてきた、そんな、戦友の皆さんと共にお送りしている番組でございます。気にせず、こういう投稿をしていただきたいというふうに思いますけどね。木田さんもね、50代、もう半ばということを伺っておりますけど、いかがですか。
でも年齢は気にせずに、なんか今の自分を楽しんでほしいですね。
ああ、やっぱあれですか、海に山に。
いや、海に山にっていうか、自分がしたいことをしたらいいと思います。その手しかできないことっていっぱいあると思うんですよ。
あ、
だってよく私言ってますけど、その年っていうか、その、うん、老人になるとほら、お金貯めとかないかんけんって言って今ね、せっせとお金貯めてる人いるじゃないですか。
はい、
私は使う方なんですよ。
うわ、キリリリス派ですね。
だって年取ってできないことって今しかできないと思うので、そんなに貯めても、別にそんな長生きしなくてもいいなとか思うので。
あ、ということは年金世代になったら多分足らないと思うんで、とりあえず銀行強盗でもしてみるとか、はい、そういうことですね。
その時は働きますよ。働くところがあれば。
なんかこう超熟女完熟女キャバクラとかそういう
まあそういうとこで、あれがあるからね。
当店は65歳以上のコンパニオンを揃えております。
だってね、今でさえ、だって今どこそこね、結構お年寄りの方が働いているのがいっぱいいらっしゃるんで。
まあね、まあ以前はね、だいたいほら年寄りが働く場所ったら結構限られてたじゃないですか。そのお掃除をする掃除の関係のおばあちゃんとか、あるいはこう警備員でなんか守衛さんみたいなのやってるじいさんとかっていうイメージが多かったですけど、今やもうやっぱり企業とか普通の会社なんかでも、そのやっぱ即戦力というか知識が非常にやっぱりその経験があるので、もう下手な新人を雇うよりはその年寄りでベテランの方を雇った方がはるかに使えるっていうのをこう気づいてる若い経営者なんかいたりするわけですよね。でそこら辺、うまい具合にそういうチャンスを捕まえれば、まだまだ体が動くんだったらできるだろうということもあると思うんで、どうぞ皆さん頑張っていただきたいと思いますね。私もまさか60過ぎていまだにこんな番組をやることになるとは本当に夢思ってなかったんですけど、本当にまだやってますし、でさらにね、東京行ったりいろんなとこ行って飛び回ってたり、もう本当大変ですよ。なんか50代より俺今なんか60代になって途端になんか今働かされ始めてる気がするので、なんかちょっと不思議なものを感じてますけど、まあまあこれはそういう巡り合わせだろうということで、やっております。どうぞ皆さんと素敵な年の取り方をしていただきたいというふうに思いますけどもね。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを紹介してまいります。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、榎木塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくは榎木塾で検索を。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、 今回ご紹介いたします商品は、全く新しいコンセプトで開発された画期的な七輪太宰くんをご紹介いたしましょう。
見たところごくごく普通の七輪なんですけども、どこが全く新しいコンセプトなんでしょうか。
ほら、手をかざしてみてください、
はい、
いかがです。
あれ熱くない。確かに火はついてるようなんですけども、熱くありませんね。
そこがこの太宰くんのすごいところ。これまでの七輪はサンマを焼いたり、あるいはアウトドアでのバーベキューなどに重宝する商品でしたが、こちらの七輪太宰くんは熱くならずに大量の一酸化炭素を放出する優れものなんですよ。
なるほど、今流行りの七輪心中にぴったりですね。
そうなんです。これまでの七輪は当然熱が大量に発生しますから非常に不快ですし、何より行った後の死体も腐りやすいということで非常に不評でした。そこで全国のユーザーからの熱い要望に応える形で今回開発したのがこの太宰くんなんですよ。
なるほど、これなら涼しく行けますね。
使い方はとっても簡単。こちらの着火スイッチをカチッと押していただくだけ。すぐに不完全燃焼が始まり、4畳半なら30分、それ以上の部屋でも1時間以内に一酸化炭素が充満する安心の設計となっています。
本当簡単ですね。これならお年寄りでも安心です。
それだけではありません。この太宰くんにはコンピューターが内蔵されておりまして、スタートしてから5時間が経過しますと自動的に最寄りの警察署に通報される仕組みになっているんです。
なるほど、腐敗する直前の死後硬直の状態で発見されるという嬉しい機能付きというわけですね。まさに至れり尽くせりじゃないですか。
もうこれ以上の商品がありません。
さて室伏さん、他に類を見ない素晴らしい商品であることは分かりました。お値段の方なんですけど。
お任せください。フルオートで安心して旅立つことができるニューコンセプト七輪太宰くん、衝撃の特価1万円、1万円でいかがでしょうか。
素晴らしい、これなら借金苦の人たちでもなんとかなるお値段ですよね。
ちなみにこの商品に限りまして一括前払いでお願いいたします。
奥様、一家に一台、これは絶対におすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今年のゴールデンウィーク、東北自動車道で発生した逆走事故は3名の方が亡くなり11名の方が重軽傷を負うという痛ましい事故となりました。逆走というのはインターチェンジ料金所の先にある平面 Y 字の分岐で発生しました。この地点では逆走防止のために道路の色分け、誘導棒、看板などの対策が施されていました。にもかかわらず死亡事故に至ったということは、古くからあるフールプルーフというやつの概念、つまりミスをしようとしてもできない安全設計が抜けているとも言えそうです。フールプルーフの例として、作業員の手が機械に挟まれないために両手でボタンを操作しないと作動しない工場のプレス機ありますね。あるいは身近なところでは扉が閉まらないと作動しない電子レンジなどが挙げられますが、今回の平面 Y 字分岐は 間違った方向への進行を物理的に防ぐ構造になっていませんでした。事故の主な原因は運転手の注意不足であるものの、フールプルーフの観点から見ると構造的に再発の可能性を残しています。平面 Y 字分岐は日本でもいくつも見られるようですので、画期的で抜本的な安全対策が待たれるところですね、ということです。まあ要はミスをちゃんと注意して見てればミスは当然起きないのだけど、まあその適当に見ててこっちでいいんだよなと思ってガーッと入ってみたら、ああ逆だったとか大変だみたいな感じになるという、そういうまあこと、そういったことでその大きなインシデントに近づいていってしまうという、まあそういうことだと思うんですけど、皆さんもあの車を運転する身として、運転しづらい場所とかなんか間違いを誘発しやすいなんかとかっていうのはやっぱり経験したことってありますか？
そうですね、若い時は私もあの何ですかね、
はい、
あ間違えたっていうか、
はい、
間違えたんだろうな、あの高速の入り口を間違えたというか行き過ぎて、
はい、
で通常なら行き過ぎたらあの料金所の前にあの折り返せれるところがあるんですよね、
はい、
それを若い時知らずにそのまま、ね、お金払ってもう一度したとかね、
あ
もう一度乗り、
はい、
そういうこと、ね、はい、そういうのはありますけど、そういう怖いところっていうかその間違いやすいところ、うん、あでも信号機とか間違いやすいかもですね、知らない人は。
あ今これはまあその道路というか交通に関することなんですけど、私はこのフールプルーフを、ついこの間 2,3 日前、具体的に言うと5月14日の、午後、5時、半ぐらいかな、に東京駅八重洲口で経験しました。それは何かというとコインロッカーです。コインロッカーのサイズが上段中段下段とありまして、下段は一番でかいんです。中段が中ぐらいで上段がまあちっちゃいと、値段で言うと500円700円900円という、まあ、そこそこするわけですけど、で私が転がしていたカートはこれは横に寝かせば確実にこの中段に収まる、まあ、縦寸法横寸法だったわけですよ。で蓋を開けて扉を開けてみて奥行きを確かめたんですけど、これは入るなと、その私結構その寸法を測るのはあの非常に得意としておりますんで、これ入るぞということで、で安心して、でそのコインロッカーはあの電子制御になってますんで、今はもうあの、QR コードが印刷された紙がこうペロペロって出てくるんで、帰りはそれをこう、センサーで読み込ませて、鍵を開けるというようなまあものなんですけど、で先払いなんですね当然ね。であのでまずあのその入れたい、コインロッカーの番号を、まあ選択してくださいと。で選択しました。で、でまあ扉に、あ扉じゃない、その後今度あのあれですよ、あの決済が出てきたんですよ次に。で例えば交通系 IC カードとか、あるいはそのクレジットカードとか、まあ、あるいはまあ現金とか、まあ、何らかの形で、お金を入れてくださいと。でまあ私クレジットカードでピッてやったわけですね。でそれで、まあ、700円、まあ、私が選んだのは中段だったんですよ、700円で、じゃあ荷物を入れてくださいと。で荷物入れたわけですよ、入るわけですよ、ぴったり、ぴったり入るんです、このスーツケースとかこのキャスターのついたやつがぴったり入るんです、キャスターのとこまでがだからキャスターの寸法が頭に私ボケてたんで、そのわずか4センチぐらいですかね、キャスターの直径でいうと4センチぐらいが無理だったんですよ。これで扉閉まんないです。でこれどういう何かこううまい具合にしたら返金できたのかもしれないけど、全くもうどうしていいか分からず、でもうしょうがないってんで諦めて、もう一遍一からやり直しってことになりまして、 700円捨てがねということになったという、これも全くもってフールプルーフでありまして、まず先に荷物を入れてみて蓋が閉まるかどうか確認してくださいっていうのをやった方があれは良かったと思うんですよね、手順としてね。でところが先に金を払えっていうのになってるので、あれは間違うやつがいるねっていう、そういうことをただ恨み節を言いたかったんで今申し上げたんですけど、あるいはまあ間違えるっていうのはいくつかあるよな、そのまあ、特に都会のあの落とし穴みたいなのがいっぱいあって、こっから改札口を抜けても外には出られません、これは乗り換え口ですとか、そういうのとかいろいろそういうのはあるし、まあただまあこの高速道路のこのインターチェンジとかそういったところのやつは本当にあの場合によっては命に関わるので、これは本当にあの注意が必要なんだろうなと思いますけど、なんかあのケンさんで何かあのすげえ危険な目に遭ったこととかそういうのないですか、こういう運転していて、
運転していて
逆走するやつが来たとか。
ああ、危険な目っていうか、
ええ、
本来この時間通ってない、通ったらいかん道を、
はい、
ね、時間制限っていうか時間してあるのに、
うん、
違反して曲がったりしてる車とかよく見ますけど、
はい、
そういうのが腹立ちますね。
ああ、いつだったかあなたの運転で熊本の市役所の近くのかつて発展省というバーがあったところの前あたりをこう通ってた時に、一方通行になってるんだけど向こう側から逆走車がやってきて、逆走車のやつがすげえ剣幕でドケドケって言うから仕方なくあなたが交代したけども、あなたの方が正しかったっていう一件を俺は記憶してるけどね。
そういうのもありますけど、だから一方通行逆走する人もやっぱ危険ですよね、
うん、俺はあの時そこが一方通行と知らなかったんでポカーンとしてたんだけど、知ってたら俺が出てってオラーとかって言ってやるところだったんですけどまあそういうこともありますけどもね、まあまあともかく、ミスをこう誘発させないって、その今このね日吉氏の書いてあるこの中にある例えばその両手でボタンを押さないと、プレスキーが作動しない、だから両手でボタンを押すということは絶対に手が挟まれる可能性は、まあ、絶対とは言えないけども、極めて可能性が低くなると、だからそういうようなものってすごい重要なんですよね。でやっぱ危険を回避するためのいろんな知恵というのがあって、まあよくね失敗学と言ったりしまして、そういうやつをまとめたサイトなんかもあって、そういうのを見ると非常に舌に富むなと思って見てたりする時がありますけども、ぜひそういうのも皆さんご参考にしていただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあ私なんかはこういう生きてきたこの人生自体がトライアンドエラーの連続で、もう失敗だ失敗だとか言いながら、はい逆戻り逆戻りっつって、で元に戻ってさあもう一遍行こうみたいな感じですよね。でまあそこで何が急に起こるか分からないってこともあるので、例えば全然話違うんですけど、昨日前島氏とガストでお茶飲むその前は何をしてたかというと、前島くん家の近所にある、町中華の本当に何ていうんですかね、枯れた中華屋があるんですけど、でそこが前島和樹行きつけの店でございまして、で定食を食うわけですよ。でもうね、あいつがどんだけ食うっていうのを知ってるんで、店の人ももう最初からご飯を大盛りで出してくれるわけですよ。で私はもうそんなにご飯を食べたいとかっていうことじゃなかったんで、どちらかというと喉渇いてたんでビール飲みてえとか思ってたんで、でそこの店行きは当然中華屋なんで餃子とかチャーシューとかそういうのがあるんで、じゃあもうチャーシューと餃子を頼んで瓶ビール飲もうとか思ってそれ飲んでて、で前島君は横でわっせわっせと、定食を食って、私は、瓶ビールをトクトクトクっとついてこう、餃子をつまみに飲んで、それで、テレビで放送している、広島対阪神の試合をずっと見ながら、横で阪神ファンのお客がわーわーわー言ってて、まあでそしたらなんか外でなんか何かが落ちる音がしたんですよ。ダーンとなんかねバーンって音をして、何なんだろうとか思って、でいや別になんじゃないみたいですねとかっつって、でしばらくしたら もう崖崩れのようなとこですよ。もういきなりグラシャンガラガラガラバーンって音がしてもうこれはもうあの久しぶりにあの熊本大分大地震のあの本震の時に聞いたような音ですよ。グラシャンっていう音が何事じゃと思って外に出たら、その中華屋さんのビルになってるんですけど、上がマンションになってるんですけど、そこのなんていうんですかね、その屋根のところの瓦みたいなのが横についてるんですけど、これがその全部崩れたんですよ。まあ多分経年変化で、まあだいぶこう強度をこう失っていた状態で、それが何らかのまあきっかけで、グラシャーンと落ちた。だから最初にバンと落ちたのはそれのかけらかなんかが落ちた時のその前触れだったみたい で、その時にまあ気づかなかったんですよね。でその後にそのグラシャーンっていう音がして、慌てて外に出たらもう本当に瓦とかいろんな壁のそのモルタルとかいろんなものがその散乱をしていて、それでもう近所から人がワンサワンサ出てきて、でまあ俺と前島君とは他のお客さんとでその瓦礫をこうバーッとこう道路でこう邪魔になるからこう片付けて、それで車が通ってるのをこう交通整理までしましたね。それでまあまあ一通り作業してからまた店内に戻って餃子残った餃子食いましたけど、まあともかくあれもどっかでチェックをちゃんとしておけば、まあ事前にねそういう事故というかね、そういうものをこう防ぐことができてたんだというのなと思って話を聞いてみたら、実はもう業者に相談してたんだと。で明日業者が来ていろいろやってくれる予定になってたんだけど、ちょっと一日早く崩れちゃったですねとかってそういうことだったんで、やっぱちゃんとやっててもまあ、人間の尺度にはそのいろんなものをその都合を合わせてくれないということで、いつそういうのが起きるかわからないってこともやっぱり肝に銘じなきゃいかんなということをこう思った次第でございます。久しぶりにすげえ大音響を聞きましたということで、一旦 CM に行きまして、この後は、様々なお便りじゃねえやお知らせを、秋のミーティングキャラバンも日付が決まりましたので、それを今日はご紹介していこうと思っております。一旦 CM です。
フロアマコン性市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
味な店探訪。今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙っているそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
変の本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。
ねえねえ、売ってよ。
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ。
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、タマキン。
さあ、お知らせのコーナーになります。まあ、前々からのお知らせをさせていただいております QIC 神戸ミーティング2025、こちらは6月21日土曜日の14時半からということで、神戸市中央区、元町のアーケードにあります神戸まちづくり会館、こちらの6階会議室で行います。入場無料になっておりますので、どうぞ皆さん、たくさんの方お集まりいただきたいと思います。遠くからもね、もうウェルカムでございます。で、これ16時半ぐらいにはもう大体終わる予定でありますけども、その後に、リスナーの皆さんとの交流会、そういったものも行いたいと思っておりますので、どうぞ皆さん、中には交流会しか来れないよという方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう方もウェルカムでございますんで、そういった方これ会場がその当日にならないとどこでやるのかわからないんで、交流会だけ参加したいという方いらっしゃいましたら、これうちのこの QIC の方に、メッセージをいただきたいと思います。で、こちらからの方から、折り返し、連絡ができるようにしますので、よろしくお願いします。で、もう一つ秋に、行います QIC ミーティングキャラバン2025福岡、今回は福岡だということを皆様にはもうお知らせをしていたわけでありますけれども、日付が決まりました。11月8日土曜日、時刻は14時半、大体もうこの、神戸ミーティングと同じぐらいの時間帯を予定しております。若干の変動はあるかもしれませんが、基本的にこのあたりだと思います。ということで、これまだ会場が決まってないので、どこでっていうのはこれからまた調整し次第お知らせをいたしますが、日付は確定ということで、 QIC ミーティングキャラバン2025福岡、11月8日土曜日14時半ぐらいからということです。会場につきましてはざっくりですけれども、福岡市内になる予定です。はい、福岡市内、どっかの駅から徒歩数分とかっていう、そういう利便性の高いところを考えますので、いきなりとんでもないなんか変なところにっていうことはないかもしれませんけど、受けを狙って雑所の区までやるとか、そういうことはなきにしもあらずではあります。かといって福岡市内って言っても、江の島は広かぜっていうふうに言う人もいて、確かに、海の中道とか、金印公園でとかっていう、ないわけじゃないですけど、多分やらないと思いますんで、どこか、いい場所でやりたいと思っておりますので、どうぞ、この11月8日土曜日、体を開けておいていただければと思います。木田さんも、福岡お願いしますよ。11月8日ですよ。イペリット上田君も福岡ぐらいは来るよな。いくらなんでも。乗り物に乗れないやつでも、自分で運転だったら、すっからね。あれ、上田君って今もでかいの乗ってんのかな、
いや、ちょっとわかんないで。
ともかくお集まりください。ということで。こっち側からは今のところ前島号で行くんじゃねえかって話になってて、行きは、高速道路をすっ飛ばして福岡まで直行で、6、7時間かかるのかな、大阪から。で、帰りは船を使おうっていう話に今ちょっとなりつつあって、船っていうのはフェリーですけど、車をフェリーに乗っけて、なのでせっかくこのミーティングキャラバン福岡ですけれど、福岡が起点になりますが、松田さんなんかは熊本まで足を伸ばしたいというふうなご希望があるようで、TSMC を見たいとかってそういうのもあるみたいなんで、熊本にも乗り込む可能性が今出てきておりまして、場合によっては熊本でも何かちょっとしたミニイベントをやるかもしれないです。ちょっとまだ何とも言えないですけど、どっか人が なんですかね、人が多いところで、ゲリライベントで、ということはどっか会場とかじゃなくて外で、桜町あたりでやるかもしれませんけど、なんかそういうのをやりたいなというふうに考えております。まあともかく、この QIC 神戸ミーティング2025は6月21日、 QIC ミーティングキャラバン2025福岡は、11月8日11月8日土曜日ということでございますんで、どうぞスケジュール帳に、ね、ご記録いただきたいというふうに思うわけでございます。まあで、今福岡もだいぶ変わって、ジェイさん福岡って最近行った？
行ってないです。
何年ぐらい行ってない？
だからこの間行ったと思うんですけど、姉のところには行きます。
で街中とかに行ってないとか言ってたよね。
行ってない、はい。
だから天神とかもだいぶ変わっとるよね。
多分ですね。
だってもうイムズビルないでしょ。
いやちょっと分かんないです。
いやイムズビル取り壊されちゃったもん。でだから、もうずっとこの何30年以上ずっと再開発やってるからね、天神とか。だからもうまるで違うよね。だから本当に例えば我々がその渡辺通り4丁目に RKB 毎日放送という放送局があって、そこで、まあ、夜な夜なラジオ番組を放送していた頃の福岡ともうまるで違うんでね、もうこれほど変わったかっていうぐらい変わってるので、時々自分がどこを歩いてるんだか分からなくなる時があるよね。もうでこの間東京行って、で歩いたって言ってもそんなに歩いてないんですけど、今回はその新宿もね、バスタ新宿から新宿駅ってわずか100メーターしか歩いてねえじゃないかって。で、池袋も、山手線の駅から西武の一旦ちょっと外まで出ましたけど、外の景色見たかったんで出てちょうど今から40年ほど前に誤認逮捕で池袋のおまわりさんに逮捕された現場のところで写真撮りましたけど、そこはほとんど変わってなかったですけど、まあやっぱり他のところは東京駅なんかもうガラリと変わってるんでね、もう八重洲口とか歩いても嘘だろうってぐらい変わってるんで、まあもちろん丸の内側もそうですけど、その本当に何ですかね、覚醒の感があるというか、やっぱ年寄りじじいになっていくんだななんてことを思ったりしているわけであります。まあ福岡も本当にいろんなとこ変わっておりますが、まあどうなんですかね、屋台とかああいうようなものってのも一回ちょっとこうなんかバージョンが変わるきっかけがあって、昔の屋台とちょっと風情が違うっていうふうに言いますし、そういう話聞きますしね。でまあどうしてもなんか観光地化しちゃってる部分もあるし、どうなんですかね、そういったのも含めてちょっと今回福岡確かめてみたいなということを考えていたりするわけでございます。まあ、どうぞ皆さんお集まりいただければと思っております。そして、スタッフの募集もやっておりますんでね、ストレージ募金相変わらず募集しておりますし、そして、この QIC、 そして、日刊深夜快速、日刊深夜特会も動き出しておりますが、本当に喋り手が今足らないので、どうぞ皆さん応募をしていただきたいというふうに考えております。すべてのお問い合わせはこちらです。メールで info@ibb.osaka info@ibb.osaka こちらです。または QIC の投稿フォームを使っていただいても結構です。ご連絡いただければと思っております。さあそういうわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間が近づいております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、 赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。九州ももう梅雨ですね。
そうですね、ずっと雨マ
ーク。今はどうですか、降ってます？
いや、今は止んで
る。今は止んでる。こっちはちょっとぐずついてて、すごい強い風も吹いてたりして、まあ、あの夕方から曇るっていうか曇りになるっていうふうにはまあ予報ですけど、まあこれ収録しておりますのが5月17日土曜日、現在時刻17時、7分ぐらいですけどもね、ということでございまして、まあちょっとこのぐずついた天気を吹き飛ばす勢いでいろいろ面白いことをやっていこうかなと思っておりますが、まああの月刊花田第2弾、これの話も大体まとまってまいりました。今最終的な原稿調整に入っているというところでございます。場合によってはどっかのテレビ番組にお邪魔する可能性が出てまいりました。そういうのも喜んで拾っていこうかなと思っておりますので、どうぞ、そこら辺の情報もチェックしていただければ幸いでございます。ということで、QIC 今週もお聞きいただきましてありがとうございました。千田さんありがとうございました。それでは、
はい、
お相手は榎田新右衛門と
平尾英子でした。
それではまた来週。